日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
これまでね、日経トレンディネットのポッドキャストで配信してきたこの番組なんですが、はい、なんと今週からラジオ日経でも放送されることになりました。
嬉しいです、ありがとうございます。ということはですよ、はい、ポッドキャストだけではなくて、一部地域の方はラジコでもお聞きいただくことができるということなんですよね。
その通りですね、はい、ポッドキャストで、ラジオで、そしてラジコで、皆さんのライフスタイルに合わせてこの週刊日経トレンディをお楽しみください。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血バイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マイミオフリーです。ブラザーのマイミオといえばファックス付き複合機のトップブランド、今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマイミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マイミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマイミオフリー、この年末、熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。
週刊日経トレンディ、今週は2000年から2009年のヒット商品グランドチャンピオンと題してお伝えします。
はい、過去10年間に日経トレンディが選んだ合計300のアイテムから2000年から2009年の0年代を象徴するヒット商品をメーカー、流通といった主要企業の208人のヒットメーカーなどに選んでもらいました。彼らは何に1票を投じ、何がその決め手となったのでしょうか。0年代のグランドチャンピオンベスト10を発表します。
はい、日経トレンディではね、創刊以来ずっと毎年のヒット商品というのを発表しているんですけれども、はい、10年間だと300ものアイテムをピックアップすることになってくるんですね。
ものすごい量ですよね。
は
い、
でね、宮永さんね、この10年で一番自分の生活に影響した、はい、まあ、あるいはねよく使うようになった商品って何かありますか。
無洗米はもうずっと使ってますね、発売以来から。時短です、時短。それからシャメール、うん、もう気になったものあったらパチって撮ったり、ね、友達と一緒にパチって撮ったり、はいはいはい、いろいろなところで大活躍してますよ。
そうですね、うん、
で2000年というとちょうど10年前になりますけど。
そうですね、
編集長はどんなことをされていました。
2000年ね、10年前ね、本当に何だろう、っていうことなんですけど、実は2000年は私が前の編集部から日経トレンディに移った年なんですよね。
そうなんですか。そんな記念すべき年、はい、節目の年だったんですね。
節目の年だったんですね。でそれで、このヒット予測、ヒット30っていうのが、看板として今、できてるんですけれども、そのヒット予測ランキングね、それを、初企画として作り上げたと。
すごい。で編集長が担当されたんですか。
そうなんです。もう最初の時はね、どうやって予測していこうか、もう大変だったんですね。宮永さんは何やってたんですか。
私10年前はですね、北海道の FM 局で音楽番組担当してたんですけど、ちょうどこの年表を見ると、2000年の19位に入っているブエナビスタソシアルクラブ、かっこラテンと書いてますが、映画があったんですね、キューバのベテランミュージシャンを描いた映画なんですけど、これをちょうど見てもう涙してたっていう記憶がありますね。
なるほど。北海道でね。
北海道で。さあ、ところで編集長、この0年代のヒット商品グランドチャンピオンを発表する前にですね、まずは0年代というのはどんな10年間だったのかというのを振り返っていただきたいですね。
はい、 まあ、これ IT バブルがね弾けて、はい、アメリカを同時多発テロが襲ったのは2001年でしたよね。21世紀はこうしてまあ最悪のスタートというのを切ったんですね、はい、でようやく経済が立ち直りかけてね明るい兆しが見えた矢先に起こったのは2008年のリーマンショック、まあ、このように2000年から2009年のまあ0年代というものは世界的な不況と戦い続けた10年と言えるんですね。
0年代にランクインした300の商品にもユニクロや PB プライベートブランドといったね、厳しい10年を反映した景気連動型というのが非常に多いですよね。
そうなんですよね。で IT バブル崩壊後の2001年から2002年にかけてはね180円のスニーカーとか280円の牛丼とかね、まあ低価格の商品がまあ支持されたわけですね、はい、で景気が上向き始めた2004年から2005年はレクサス、あれは高級代物家電というのがランクインしてます。ただその間も第3のビールがヒットを飛ばしたりとかして消費の二極化というのも見て取れるんですね、はい、で車や家電といった一点物というものは高級品を買うんだけれども、日用品は安いもので済ませるという、まあ、一点豪華主義で見えっ張りな消費者のイメージが浮かび上がります。
それ私も思い当たる節があります。
まさしくその通りっていう感じですかね。はい、でねこの流れが変わったのが景気に陰りが見え始めた2006年から2007年、軽自動車が過去最高の販売台数を記録する一方でね日用品にプレミアムブームというのが発生したんです。本当ね、いろんなものがプレミアムっていうのついたんですよ、カレーとかね
ティッシュとかもそうですよね、
全部プレミアムっていうのがつけば売れるみたいな、そういうことがあったんですが車はね軽でもいいけれどもせめて日用品はリッチな気分を味わいたいといったところでしょうかね、消費者の心理が変わったところなんですね、はい、で不況が顕在化した2008年というのはプライベートブランドやアウトレットモールというね、まあ、典型的な不景気ヒットというのが並んだんです、はい、でリーマンショック後の2009年、これは100年に一度の大不況と言われましたよね、はい、売れた商品は国の景気浮揚策に関連した、まあ、国策ヒットというふうに名付けたんですけどね、はい、そういったものばかりだったんですね、はい、消費者の財布の紐が凍りついた2009年というのはメーカーが自力でヒットを生み出すのは、まあ、非常に難しい年だったと言えます。
はい、過去10年を振り返ると本当に厳しい時代を駆け抜けてきたんだなと実感しますね。
並べてみると分かるんですよね。
デフレが進む中で一点豪華主義の矛先さえ耐久消費財から、日用品にシフトしてきて、で最後には国策ヒットと移ろっているというわけですからね、でこの週刊日経トレンディが始まったのは2007年の秋なんですけれども、はい、この3年ちょっとの間にもヒットのトレンドどんどん変わっていきましたよね。
そうですよね、まあ、本当にそのヒット商品っていうのはその年々を映し出すということでね、はい、まあ、その商品を見ると時代が見えてくるというようなことなんですよね。でこの、まあ、大不況を勝ち抜いてランクインした300商品、まあ、そこからさらに選び抜いた10アイテムというものはね一体何なのかね、はい、今後のヒットを考えるにあたっても大きなヒントをくれるんではないでしょうかね、はい、特に、まあ、マーケッターだったりね、そういう商品開発だったりそういう商品に敏感な人たちに、まあ、お願いしてね投票してもらったもんですからね、
はい、そうなんです。ものづくりや流通の最前線に立つヒットメーカー208人が1票を投じたのはどの商品で何が決め手だったのか、0年代最強のヒット商品グランドチャンピオン、本当に興味深いですよ。さあではお待たせしました、0年代ヒット商品グランドチャンピオンベスト10を発表します。第10位、キリンフリー。飲酒運転の厳罰化を逆手に取ったノンアルコールビールの逆襲とも言えますよね。アルコール分を完全に省いて運転前にも飲めるビール風の飲料としてヒットしました。
はい、まあ、この商品は2009年ヒット商品の2位にランクインしてるんですね、はい、で、まあ、要するにアルコール 0.00% というふうに言ったところがポイントで、はい、まあ、それまでもノンアルコールビールっていうのはあったんですけども若干入ってたんですね、それを 0.00% にしたというところがポイントなんです。これは技術力がすごいですね。美味しい、それでも美味しいというふうに持っていくというのが、まあ、あのヒットの、ね、理由だったわけですね。でヒットメーカーたちが1票を投じたポイントとして飲酒運転の罰が、ね、厳しくなって以降外食産業は売上低迷に苦しんでいる中でドライバーに一つの選択肢を提供したという点がありました、はい、あと他にもね飲酒運転の事故発生率が低下しているけれども飲料としてこれほど社会に 貢献したものがあっただろうかといったような意見やね、アルコールを、取れない妊婦などの層にも深く入り込んだという評価がありました。
第9位、任天堂 DS。 老若男女、年齢、性別の区別なく楽しめる携帯ゲーム機の任天堂 DS。 大ヒットゲームの脳トレを監修した川島隆太教授が有名人にもなりましたよね。
はい、これは2005年の4位にランクインしました、はい。この頃から任天堂の快進撃が始まるわけですけれども、2画面とペン操作というインターフェースでゲーム業界に革命を起こしたとも言えるんですね、はい。大人もハマった携帯ゲーム機ですよね、はい。で、一票を投じた理由には、一人でも大勢でも家でも外でも子供でも大人でも楽しめて、ゲームの概念を変えたといったような意見とかね、はい、あと脳トレで一世を風靡したと、電車内や待ち時間に楽しむ姿が普通になったといったもの、あとゲームが生活者同士のコミュニケーションの中心になったといったような意見がありました、はい。
第8位、ミクシー。実名にはこだわらないという日本のネット文化に合わせた SNS ミクシー。これが若者を捉えてネット上で友達と会うという新しい文化を作り出しました、はい。
これは2006年の4位にランクインしています、うん。でね、一票を投じた理由の中に、近すぎず遠すぎない関係性の心地よさがヒットにっていうような意見があるんですけど、はい、これ本当にね、新しいそういう最近のキーワードとしてね、緩いつながりっていうのが、あるんですね。その深すぎず、
なんかこう微妙なこう距離感でってい
うものが最近の若者ね、人間関係の関係性をよく捉えてるっていうようなこと、それの走りというかね、始まり、はい、っていうのがこの辺りだったのかもしれないですよね、招待制 SNS による囲い込みとか、無料ゲームで、独自のポジションを築いたという、その一票投じた理由、あったりとか、懐かしいあの人に会えたというメリットはみんなが嬉しく感じていると思うといったようなものがありました。
いや、これ本当そうでしたよね、
あとどちらかというとね、閉鎖的で荒れがちというネット上のコミュニケーションの常識を打ち破ったという点での評価もありましたね、はい。
第7位、旭山動物園。地方の小さな動物園が全国区で大ブレイクした旭山動物園。動物の普段の生活を見せる行動展示で大人気になりました。国内だけではなくて、今やアジアからも観光客が押し寄せています。
これは2004年の6位にランクインしています、はい。これね、私思い出があって、旭山動物園にね、取材に行ったんですよ。で、実はそんなに有名になる前ぐらいだったんですけど、取材しなきゃいけないのにもうほとんど夢中になってしまって面白いっていう、なんていうのかな、それまでの動物園の概念っていうのがこう覆っちゃったんですよね。動いてるとか、なんかこんなに迫ってくるとか、特にあの白クマのダイビングとかあったじゃないですか、もう初めて見た時はね、感動しちゃって、もう取材するの完全に忘れてて自分が楽しんでうわーとか言ってやってたのを思い出しますっていうね。
なんか大人が迷子になる動物園としても有名なんですよね、夢中になりすぎて。
で、あれはあれよという間に全国、だから結構トレンディで取り上げたの早い段階だったんですよ、で、それであれはあれという間にね、本当に有名になっちゃって、っていうことで今もねブレイク続けてますけども ね。それでこれに一票投じた理由というものはどういうものがあったかというと、動物園だけではなくて水族館や美術館といったね、公共施設の展示手法にまで革新をもたらした。本当にこれ以降ね、変わっていったんですよね、いろんな水族館とか動物園がここを真似て追い越せみたいな、そういうふうな動きが起きました、あとマーケットは日本だけにとどまらないで、アジアの顧客リピーターを多く獲得しているといった意見やね、映画やドキュメンタリーが制作されてね、幅広い展開を見せたというようなこと、あとゲーム世代の現代っ子に動物園の面白さや大切さを認識させた功績は大きいと感じたといったようなことがありました。本当にね、動物を見せるだけではなくて、どのように魅力的に演出するかというね、エンターテインメントの視点でこれまでの動物園の常識を打ち破った部分というのが高い評価を呼んでますよね、
第6位、動画共有。
なんだか動画共有サイトってもっと昔から当たり前のようにあったような気さえしますよね。スマートフォンで YouTube を見る人も増えて、 Ustream などネット経由の生中継も当たり前になりました、
はい、これは2007年の第3位を獲得しました、
はい、
本当にね、今おっしゃったみたいにね、なんていうのかな、早いですよね。ずっと昔からあったような感じ で、 そうですね、だけどそれぐらいもうなんていうの、生活の中に入ってきていて、うんうんうん、ある意味日本人の生活を変えてしまっているということが言えますよね、はい、一票を投じた理由というものには、 YouTube の登場によって映像はネットで発信する、共有する、無料で探せるといったものに変化したという意見ね、
はい、
うん、あと多チャンネルのケーブルテレビでは見られない本当に見たいものを見つけられる、あるいは次第に企業のプロモーションにも採用されるようになって、メディアミックスの重要なコンテンツになったといったようなものとかね、
はい、
自分で撮った動画を手軽に、再生共有できる新たなライフスタイルを作り出したといったものがありましたよね。本当に今やね、携帯で動画を撮影してすぐに YouTube やニコニコ動画などにアップするという行為ね、本当に誰でも簡単にできるようになりましたよね。ソニーの Google テレビのようにね、パソコンやスマートフォンだけではなくて、動画共有サイトの存在感は今後もね、大きくなる一方ですね。
さあ、これまで10位から6位までご紹介してきましたけれども、さすがにどれも私たちの生活に密着したものばかりですよね、はい、でここ10年でデビューしたものとは思えないくらい、普段当たり前に使っているものも多かったなというのが印象です、う
ん、でね、まあね、この300商品の中からヒットメーカーたちがね、選んだものなんで、この10年間を見事に表してますよね、
はい、
後半ではベスト5を発表します。お楽しみに。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血ワイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのは、ブラザーの無線ファックス付き複合機マエミオフリーです。ブラザーのマエミオといえばファックス付き複合機のトップブランド、今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマエミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マエミオフリーの詳細につきましては、日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマエミオフリー、この年末、熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。
週刊日経トレンディ、今週は2000年から2009年の、まあ、いわゆる0年代にヒットした商品のグランドチャンピオンベスト10をお送りしています。
はい、果たして208人のヒットメーカーの方々が選んだベスト5はどんな商品なのでしょうか。では早速ランキングに参りましょう。第5位、プリウス。今やエコカーの代名詞となったともいえるプリウス、エコかっこいいというトレンドをハイブリッドで体現しました。技術大国日本の底力を世界に示した一台でした。エコカー減税や補助金などを追い風にして、いまだに快進撃が続いています。
これは2003年のヒット商品ベスト30の7位にランクインしているんですけども、はい、その後2009年1位に、ね、うん、にも登場してるんです、
ま
あ、こうやって続いてるっていうことがすごいですよね。まあ、プリウスは地球環境を考える時代の象徴的なアイテムとも言えますよね、
はい、
一票投じた理由には、エコ商品を持つことがかっこいいとね、消費者の意識さえも変えたといったようなものや、日本の基幹産業である自動車でハイブリッドという世界に先駆ける技術力を示した傑作、
う
ん、あるいはデビューイヤーだけではなくてそれ以降も高い評価を受け続けている希少な存在というふうな声がありました。
第4位、ブログ。個人でも簡単に情報発信できるツールとして登場。アクセス数の多いブログを持つアルファブロガーが現れました。消費者とのコミュニケーションツールとして使う企業も多くあります。 ブログももう当たり前のように日常に溶け込んでいますけれども、考えたらブログで個人が気軽に情報発信できるようになったというのは本当すごいことですよね。
そうなんですよね、これは2005年の3位にランクインしています、はい、でね、実はねちょっと今思い出したところね、これがまた一つ画期的だっていうかね、こうランキングの中で大きな意味を持っていて、はい、というのは日経トレンディのランキングっていうのは消費行動を起こしたものっていうような、そういういわゆる人々がお金を払ったものっていうことなんですけど、ブログっていうのは無料なんですね。つまりそこでお金は生じていない、だけれどもあまりにも影響力が大きくなりすぎたっていうのがこのブログ、その年に確か初めてこの無料のものをどうするんだっていうような、そういうような議論があったことをね覚えてるんですよね。
でもそれを押してでも入れたという、
そう、つまり影響力が無視できなくなったということなんですよ。でね、これまでまあ日記っていうものは人に見せなかったんだけども、はい、今では多くの人がねブログを開設して新たな個人表現の場になってますよね、はい、確かに宮永さんもやってましたよね。
はい、やってます。
更新してますか？
はい、いや、あの、はい、頑張ってます、はい、すごい ごめんなさい
でね、一票投じた理由には人と人との関わり方に大きな変化が起きたと、ブログの普及がなければツイッターのヒットもなかったといったようなものとかね、はい、あと口コミという新たなマーケティング手法のインフラとなった点は評価されて良いといったようなもの、あとマスメディアから消費者へという、まあ、情報の流れから消費者同士の横のつながりという流れが生まれた、情報発信の在り方が大きく変わったというようなね、こういう意見もありましたね、はい、確かにその通りですよね、そういうその情報発信の方向性が変わったっていうのは非常に大きなことですよ ね。これはまあ商品開発とかあるいは商品開発の上でも非常に影響を及ぼしたということなんですよね、
もうそれを活用しているところもすごく多くありますしね、もう確かにツイッターがここまで普及したっていうのは、その前にブログがあったからっていうこともありますよ ね。そうですね。もうなんだかこの10年っていうのはすごいものが続々登場した10年だったようなそんな気がします、さあそれではいよいよベスト3の発表です。第3位、冬のソナタ。社会現象となったヨン様フィーバー、まだまだ続く韓流ブームの先駆けとも言えます。
はい、これは2004年の第1位というのを獲得したものです。中高年の女性を中心に、まあ、人気が爆発して再放送が繰り返された冬のソナタというのは、まあ、ヨン様人気がねすごかっただけではなくて、DVD や韓国旅行といった関連商品の売り上げというのも増えたんです、まあ、しかもねこれを1位に上げた理由っていうのはね、それまで気づかなかった、そういうそのおば様パワーね、おば様パワーっていうのが消費の主役に躍り出たんですよね。こんだけすごい消費パワーを持ってたんだっていうのが証明されたという意味でも当時1位に選んだんですね、まさにね韓流ブームのきっかけとなったドラマですよね、で一票投じた理由には現在でもパチンコの題材になるといったようにね根強いブームが続いていると。
そうですよね、
まあ、確かにそうですね、あと日本人が注目することがなかった欧米以外の外国人に対するファン層を生んだというものとかね、 あと100の日韓外交より一つのドラマと感じたなどがありました。まあ、これ、いい言葉です ね。一つのドラマ
一つのドラマと感じた。
でそれまでね、外国のカルチャーやエンタメというとね、まあ、欧米圏ばかりに目が行ってたんですけれども、そういった日本人にアジアの存在感を見せつけて、まあ、確立させた立役者と言えるでしょうね。
先週ご紹介した K-POP アイドルの少女時代もヨン様の活躍がなければ日本でこれだけブームになったか分かりませんよね。
そうですね、
一つのドラマが社会現象にまで引き起こしたというとてもユニークな事例となっています。第2位、 Wii。 登場以前のスペック至上主義というゲーム機のトレンドを打ち破り、コントローラーを振り回して楽しむという新しくて簡単な操作方法を提案した Wii。 リビングで家族や友人と一緒に遊べるゲーム機としてブレイクして、難しくなりすぎたゲームを老若男女の誰でも遊べるものとして復権させました。
はい、これは2007年の第1位を獲得したものです。まさにね本当に家族の誰もが遊べるというねコンセプトの勝利ですよね。これは本当にね感動話がまた裏にあって、そのゲームっていうとねお母さんが 嫌だっていうじゃないですか。
つまりなんかこう目が悪くなるかな、そうそうそう、やめなさいとか
なんだけれども、そのお母さんを味方につけるように、うん、そのリビングでね楽しめるにした。さらに、はいはい、テレビのリモコン風にしてるじゃないですか。
あの操作
のもの、
コントローラーですよね。
コントローラーもね、はい、でそういう風にしてそのお母さんを味方につけたんですね。
ここがやっぱり効いたんですね。
で一票を投じた理由というものには、スペックではなくて家族や友達とリビングで楽しむというシーンを提案したということ、はい、あと室内で楽しむゲームを外交的でアクティブなイメージに変えたということ、体に悪いからゲームをやめさせたいという親を取り込んだ発想のヒット、さっきのね、そういうのもありましたね。あと昔からトランプや花札などね、大勢で楽しめるゲームを作り続けてきた任天堂の DNA を感じたという意見もありました。
この文章自体もすごいですね、
うん、なんかねその一文一文にねすごくその書いてくれた人の思い入れっていうのもねすごく見えるんですよね。
面白いですよね。
面白いです、うん。ゲームだけではなくて Wii Fit のようなフィットネス、あるいは勉強などね、さまざまな領域の使い方を打ち出したという部分っていうのが大きいですね、
はい、さていよいよ第1位の発表です。
これまで、第3位第2位とね、それぞれ2004年と2007年に1位を獲得したアイテムがランクインしました、はい、この10年間の総まとめで1位となったのはどのアイテムなんでしょうか、
はい、それでは発表します。第1位ユニクロ。ユニクロの服を持っていない人っているんでしょうかというくらいですね、今や私たちの生活に浸透しているユニクロ。低価格高品質というブランドのイメージはデフレ時代の象徴とも言えます、はい、日本のビジネスモデルさえも変えてしまったと言えますよね。
そうですね。2000年にランキングで1位だったユニクロが、うん、この10年を総括した今回も第1位となりました、うん、はい、やっぱり衝撃的だったんですよね、うん、当時、そういうなんていうの、安くてもいいものがあるんだっていうことを消費者にこう分からせた。でそのバックグラウンド、さらにビジネスモデルを変えてしまって、はい、でさらにさらに今でもね、一時期こうちょっとダメだった時もあったんですけども、それがまた今でも革新的な次の一手を投げ続けるというね、そういう意味で、まあ、ユニクロ本当にこの10年を、ね、はい、象徴したものかなという気がするんですよね。ヒートテックとかね、そういったヒット商品で復活しましたよね、
はい、ヒートテック実は今日私着てたりするんですよ。
なんと
あと大型店オープンの時にはもう長い行列ができたりとかね、はい、すごい話題になってますもんね。
そうですよね、はい。で一票投じた理由にはね、子どもの頃国道沿いにあってダサくて画一的な安い服といった印象が、現在は日本が誇るアパレルブランドに成長した。
そうでしたか。
確かその通りですね。企画製造販売までの一元的なオペレーションで低価格とオリジナル性を実現した。
SPA ですね、
うん、で良い商品を低価格でというスタイルは過去10年のヒット商品に共通するテーマとなっている、うん、本当にまさしくその通りなんですよね。スーパーや百貨店という量販店のビジネスをも大きく変えてしまった。
影響力ありました、
うん、本当にいろんな業界に波及したんですよね、単にアパレルだけではなくてね、うん、そういう意味でビジネスモデルというのを、まあ、変えてしまったということですよね、はい。あと意見にはね、商品ラインナップから広告展開までが画期的だったというものとかね、うん、おしゃれでした ね、 ね、広告もね。あと生活レベル、ファッション感度、年齢に関係なく支持されている点を評価しましたというところとか、あとマスコミで話題になったブランドは数年で終わるという、まあ、定説を覆して、はい、この10年で何度も話題になったのはすごい、今も英語の公用語化でね議論を呼ぶなど話題の中心にあります、はい、といったように、まあ、絶賛する声が多く寄せられました。
う、ね、もう常に面白いニュースを提供してくれると、なんか記録にも記憶にも残るっていう感じですよね。あとフリースの爆発的ヒット、最近のヒートテックとヒットアイテムを登場させている企業努力っていうのは本当にすごいなと思います、
うん、先ほどのねその一票を投じた理由という中にもあったんですが、はい、日本中のビジネスモデルを変えてしまって、うん、国民ブランドとして成長したんですよね。あとデフレ時代のアイコンとしてね評価が続いていることも見事1位を獲得した理由だと思います。
はい。さあ今回ご紹介した内容は日経トレンディ12月号に詳しく掲載されています。本誌の方ではベスト20まで、そしてさらに日経トレンディネットではなんとベスト100まで、すごい ですね、
はい、これね面白いんですよ本当に。あのみんなに選んでもらったものを、はい、まあ、点数つけてずっと並べていったわけなんですけども、うん、なんかねこの順位とか面白いんですよ。読むだけで見てるだけで、あとネットの方ではそのさっきあったみたいに、そういう一票を投じた理由っていうのも全部書いてるので、それを読むだけでもなんか面白いなって思いますよ。
勉強になりますね、うん、きっとね。
今週はヒット商品グランドチャンピオンと題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
10年間の、ね、ヒット商品こうやって見るといろんなものがあるんですよね。
いやでちょっと見てみていろいろね気になったところも、
例えば2000年なんかね本当、懐かしいです。パラパラとかね、あとフランとかムースポッキーとかね、ありますね。
美味しいんですよね、あれやみつきになりますよね。
なんか宮永さん気になったものなんでしょう。
レギンスね、これは2007年20位にランクインされてますけども、はい、昔スパッツって言ってたじゃんっていうものじゃないですか。わざわざなんかレギンスなんて名前変えちゃったりとかして、なんですかね。でもこれ本当あのずっとスパッツって言いたいんだけど、でもあレギンスだよって言い聞かせてた若い人に合わせてた自分がいることを思い出しますね。
でもね、
なんか
ねこれね結構ね、はい、年配でもそういう風にしてその足が太いの隠せてこうふわっとワンピースを着てその下にレギンスっていうのがパターンになって、はい、それは男性陣にはものすごい不評だったんですよね。でも女性陣がそれで着る人がいっぱい増えたっていう、
体型を隠せるからってことですか。
こうやって見ると本当にその当時当時のねいろんなものを思い出してきますよね。
面白いですね、
まあ、皆さんもねそういう思い出の商品っていうのがあるかどうか、はい、見つけていただければと思います、はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永亜希子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。